アンニョンカザセオ、私はラジオ、わたらじ、こんばんは、カザセです。今回はですね、以前、だいぶ前なんですけども、スパスパさんからですね、リクエストいただきました、サイクルロードレースの話をしようかなと思うんですけども、これにですね、最適な本を見つけましたので、まあ、それを元にですね、ちょっとやろうかなと思うんですけど、まあ、今年、サイクルロードレース業界皆さんどうなってるかとか全然興味ないと思うんですけども、今年はですねオリンピックイヤーということで、サイクルロードレース業界です。一応プロの何と申しますかツアーみたいなシーズンがあるんですけども、珍しくですねプロスポーツにしてはオリンピックのですねステータスがなかなか高い競技でですね、すごい有力選手がこぞって出てですね、非常に面白かったんですけども、日本からもですね2人出まして、そのうちの1人が荒城幸也選手。この人はすごくてですね、今年の2月にですねレースで大腿骨折ったんですよ。なのに、そっからですね奇跡的なですね復活を遂げてですね、夏ツールドフランスも走ってで、そして、リオ五輪も、ロードレース走って全体で25位。これ25位っていうのはですね、結果だけ聞くとそんなでもないかなって思うんですけども、ものすごい今回のですねオリンピックのコースが厳しくてですね、これで完走して25位っていうのは実はすごいというところですね。その荒城選手ですけども、今ですね、やってる、グランツールっていうですね、もう20日間以上かけて、走るツールドフランスみたいなやつ、あれのですね、グランツールって言って年に3回あるんですけども、その最後の、シーズン最後のですね、ブエルタ・アエスパーニャっていうのが今やってるんですけども、それに荒城選手とですね、今回扱う本に出てくるですね、別府選手、もですね、今出てます。そんな感じでですね、ロードレースの世界をちょっと、皆さんにご紹介しようかなと思うんですけども、まずですねまあ、分かりやすいようにですねウィキペディアにですね、サイクルロードレースの項目があったんでちょっと読みますよ。自転車競技におけるロードレース、括弧英語だとまあロードレースですね、とは主に舗装された道路を自転車で走り、ゴールの順番や所要時間を争う競技である。走る距離は短いものでは数キロメートル程度、かっこステージレースのいわゆるプロローグラン、長いレースでは1日300キロ弱、まあ有名なので行くとミラノサンレモっていうのがあるんですけども、にも及ぶと、どのレースでも個々の成績を争うため基本的には個人競技であるが、上級カテゴリーのレースでは複数人のメンバーが役割を分担してチームが定めた目標達成のために走るため、ほとんどの場合団体競技の様相を呈するのが特徴であると。個人競技でありですね、団体競技であるっていうのが、まあ、この競技のですね、ミソなんですよ。でですね、私が、ロードレースに触れ始めたのがですね、2011年のツールドフランスからなんですけども、その前からですね、自分の父親がですね、ロードレース、よく見てて、まあ、たまには見てたんですけども、これ何が面白いのかなってさっぱりわからなかったんですよ。面白いって思うのに本当に5年以上かかったんですけども、それぐらいですね、パッと見よくわからないスポーツなんですよ。でですね、何が面白いかっていうのが分かってくるとですね、非常にですね、駆け引きの面白さがあるスポーツなんですよね。それがですね、見れば見るほどだんだん分かってきてですね、面白みが増してくるんですよ。でですね、私はですね、まずツールドフランスを見るようになって、そしてですね、別のグランツールってさっき、言いました、20日間以上かけて走るやつ、あれがですね、年間3個あってですね、ジロデイタリア、ツールドフランス、ブエルタ・アエスパーニャって3つあるんですけども、それをですね、中心に見るようになりました。でですね、海外で活躍してる選手がさっき言ったですね、荒城、別府、当時は土井選手っていうのもいてですね、土井選手は以前わたらじでも扱ったですね、敗北のないレースっていう本をですね、書いた人なんですけども、まあ、この3人を中心に日本人選手に関しては知ってたと。でですね、本当今年になってからなんですけども、日本のですね、J プロツアーっていうのがあってですね、日本でもプロ選手がこうチームを組んで、ツアーを回ってるんですけど、日本中。それでもですね、日本のステージレースって言って、何日にもわたってやるレースの中では、最高峰のですね、ツアーオブジャパンっていうのがあるんですよ。それがですね、アメーバ TV で全ステージ配信したんですね。それをですね、私も見てですね、日本のレースも面白いな、というふうに思いまして、ちなみにそのレースにですね、さっき言った大怪我、 今年の2月に大怪我を負った荒城選手がですね、出てですね、ステージ1回勝ったんですよ。でもロードレースファンは狂気乱舞したんですけども、こんな感じでですね、まあ、日本の、選手っていうのはですね、まあ、基本的には、世界的にはレベルはそれほど高くないんですけども、あんまり興味なかったんですけども、だんだんそれに関してもですね、日本の選手に関しても興味が出てきたというところでですね、一冊すごくいい本に巡り合いまして、これを読んでですね、面白かったんで、ちょうどスパスパさんのですね、リクエストにも、答える形になるかなということでですね、本を扱ってみます。タイトルがですね、エスケープ、カタカナでエスケープで2014年全日本選手権ロードレースっていう、本なんですけども、著者が佐藤隆さん。この方はですね、もともとフリーランスの編集者兼ライターなんですよ。でですね、先ほど言った土井幸弘さんの敗北のないレース、これのですね、企画編集をしてた方っていうことですね。だからもともともうこの業界に関しての本をですね、まあ、何冊か出してるっていう方がですね、自分で書いたスポーツドキュメンタリー本ですね。実際のこの2014年の全日本選手権ロードレースを本当に克明にですね、いろんな人にインタビューして、選手たちは何を思ってこういう、動きをしたのかっていうのをですね、本当に克明に描いた本でですね、このエスケープですね、タイトルの意味、これはですね、逃げっていうのがありまして、ロードレースのですね、根本的なところから話をし始めますよ。これはですね、まずロードレースで一番重要になるのがですね、空気抵抗なんですよね。集団っていうのはですね、もう40キロを超えるスピードで走るんですけども、そうするとですね、本当にロードバイクっていうのはですね、細くてですね、まあ、地面との転がり抵抗もあるんですけども、最もですね、漕いでる人がですね、選手が何に抵抗を感じるかっていうとですね、空気ですね、風とか空気。なんで、集団っていうのは基本的にですね、一列棒状になったり、こう集団でぐしゃって固まりながら走るんですよ。なんでかっていうとですね、風を避けるためですね。風はですね、その集団の先頭とか、前の方の人たち数人がですね、受けてですね、それより後ろに、走ってる選手たちはその、風よけの中で走るんで、全然ですね、その集団の先頭と中の方でですね、受ける風の抵抗が違うんですよ。っていうことはですね、それだけ体力を温存できると、同じスピードが出てるのに集団の先頭と後ろでは全然体力の消耗の仕方が違うんですよね。で、今回のこの全日本選手権、これは何キロ走るのかというとですね、221.2 キロですね。日本のレースの中ではかなり長いんですけども、ヨーロッパのロードレースだと結構ある、レースの距離なんですけども、基本的に日本の、J プロツアーっていうのはそこまで長いのが多くないらしくて、日本の、ワンデーレース、ワンデーレースっていうんです。こういうの、1日でレースが終わるやつをワンデーレースっていうんですけども、ワンデーレースの中ではこう圧倒的に長い距離を誇ると。それでですね、まあ、エスケープっていうタイトルなんで、選手が逃げを打つと。基本的にはですね、こういうレースで逃げ選手が勝つっていうのは、まあ、ないことはないんですけど、どちらかといえば確率は低いんです。なんでかっていうとですね、例えば、集団から逃げた選手が10人だとするじゃないですか。で、その後ろには、まあ、例えば100人いるとします。メイン集団は100人で、逃げが10人。そうするとですね、10人で先頭交代を繰り返すのと、100人のうちですね、例えばそのうちの10人で、例えば、先頭交代するじゃないですか。でも、ここがミソでですね、ロードレースっていうのは個人競技であり、チーム競技なんですよ。先頭の10人は、例えば全員違うチームだとするじゃないですか。そうすると全員が、本当にこのまま残ってですね、勝ちたいと。そう思った場合は全員10人がぐるぐる回らなきゃいけない。先頭交代って言うんですけども、それに比べてですね、集団が例えば同じ人数10人で回すっていうんですけども、先頭交代を回すとして、なぜこうメイン集団100人の中で10人の方が、10人で回してる人数は同じなのに、メイン集団の方が有利かというと、この10人っていうのはそれぞれのチームのですね、アシストが回すんですよ。で、アシストは何かと、何ぞやと言いますと、チームっていうのはですね、エースとアシストで構成されてます。例えば9人いるようなチームだとすると、1人のエースを勝たせるために残りの8人は、その、エースのために犠牲になるわけですよ。だからメイン集団のですね、10人っていうのは基本アシストが回すんですよ。 エースは後ろで温存させるためですね。っていうことはアシストはこのレースの最後まで走る必要はないんですよ。だからある程度のところで自分は脱落していいっていうスピードで先頭交代をするので、要するに最後まで自力でゴールにたどり着かなきゃいけない逃げに比べて圧倒的に有利と、集団の方が。だから基本的には逃げっていうのは不利っていうのがまあ基本的な考え方ですね。で今回のまあ本の主人公というか、まあ、全員がこうある程度平均的に描かれるんですけども、まあ、メインで描かれるのがですね、佐野純也っていう選手なんですよ。この選手はですね、もう、ロードレース選手にしてはかなりがっちりした体型で、本当に色がですね、真っ黒な選手なんですけども、この選手はですね、その前の年、2013年の全日本選手権ロードレースでですね、リタイアしてるんですよ。で、ちょっと自分が何してたのか記憶もないみたいな感じで、どうしたんだって、みんなから心配されたんですけども、実はですね、この時、佐野純也選手はですね、うつ病だったんですよね。実は、イタリアにビーニファンティーニっていうチームにですね、移籍してですね、よし、ヨーロッパで頑張ろうっていう風に意気込んでた時で、でもイタリアに行ったんですけど、何もできなかったと。でですね、まあ結婚されてるんですけども、家族とも離れてですね、もともと内気な性格だったらしいと。で、フィジカルは最強って言われてるんだけど、こう内気で不器用でアシストに徹する選手だったんです。で、それでですね、イタリアに行ったけど、何もできなかったと。そんな時の全日本選手権2013年に、リタイアしたんですね。このですね、佐野純也は、我慢することがこの競技の一番重要なことだって考えてたらしいですね。それは、ロードレース選手はみんな多分こういうふうに思ってると思うんですけども、とにかく過酷なスポーツなんで、忍耐力が、なんていうんですかね、全体何が求められるかというところで、かなりもう半分以上は忍耐力勝負のスポーツ、頑張ることが全てって思ってたんだけど、結局イタリアで何もできなくて、ちょっとうつ病を患っちゃって、まあ引退を考えたらしいんですよ、佐野純也選手。そこでですね、まあ以前からの友人である清水義行っていう、人にですね、うちのチームに来ないかと言われてですね、日本の。でですね、この時ですね、佐野選手が所属してたイタリアのビーニファンティーニっていうのはですね、プロコンチネンタルチームっていうんですよ。このですね、ロードレース業界はですね、世界的にですね、チームごとに格付けっていうのがありまして、一番上の格がですね、プロチーム、まあ今で言うワールドチームって呼称が変わってるみたいなんですけども、その下がですね、プロコンチネンタルチーム。ここが佐野、選手が所属しているビーニファンティーニがある格のところなんですけども、この2チームまでが大体ですね、ツールドフランスとか、ヨーロッパの主要なレースに出られる、格付けのチームなんですよ。要するに、まあ、例えば天皇賞、サッカーあるじゃないですか。天皇杯ですか。あれにはですね、J1 も J2 も出られるじゃないですか。そんな感じでですね、J1 に相当する、プロチーム、J2 に、所属するプロコンチネンタルチーム。まあ、この2チームにいるっていうのはかなり日本人の、ロードレーサーとしてはすごいことなんですけども、それがですね、まあ、さらにその下にコンチネンタルチームっていうのがあるんですけども、この3段階があると。いうところでですね、佐野選手が、誘われたですね、清水選手に誘われたところはナスブラーゼンっていうんですけども、ナスブラーゼンはですね、この格付けの一番下のですね、コンチネンタルチームですらないんですよ。まあ実質アマチュアチームって感じですね。その代わり地域密着型のチームとして運営していくという方針が決まっていたらしくてですね、イベントやラジオに出なければならないから、その分地元からの応援が、返ってくるんだけどっていう感じのチームだったんです。で、佐野はですね、佐野選手は悩んだものの、清水選手に押し切られてチーム入りを決めたと。で、2014年シーズンチームは、1勝も挙げられないまま6月を迎えると。で、6月には日本選手権があるわけですよ。っていうところでですね、この2014年の全日本日本選手権ロードレースの話になってくるんですけども、今回もですね、長い話になりそうなんで、ちょっとですね、前後編に分けていこうかなと思います。でですね、かなりですね、本のですね、まあ、いつものようにですけども、あらすじをこう、辿っていくような感じで長々と行くんで、途中で、まあ、前編でですね、 まあ、面白いと思った方は、まあ、本を、買うなり借りるなりして読んで、後編を聞いていただければという感じで、いきます。はい。ということでですね、2014年6月19日当日と。で、この日はですね、朝雨が降ってたみたいですね。で、路面は濡れてるんですけども、そのスタート前は雨は止んだと。で、岩手県でですね、気温は20度前後と、この時期にしては寒いと。で、レース参加者は120名。その中にはプロじゃないホビーレーサーもいると。でですね、優勝候補を抱えている有力チームっていうのは、その中でも限られるわけなんですね。まあ、有力どころを行くとですね、シマノレーシングとかですね、ブリヂストンアンカーとかですね、チーム右京ですよ。F1 ドライバーだった右京がですね、今ですね、自動車レーシングチームとですね、サイクルロードレースチームを持っててですね、結構強いんですけども、そのチーム右京にはですね、土井幸弘選手がいると。で、あとはですね、愛三工業とかですね、ナスブラーゼンみたいな地域密着型の先駆けのですね、宇都宮ブリッツェンとかですね、あると。で、その中で行くとですね、ナスブラーゼンはですね、かなり弱くてですね、まあ、佐野選手一人の力がちょっとズバ抜けてるんですけども、優勝するにあたってですね、アシストしてくれるメンバーの力がちょっと劣るっていうような状況でです。で、この時ですね、まあ、ちょっと話題になったのはですね、優勝候補にトレックレーシングファクトリーっていうですね、さっき言ったですね、格付けの一番上の格付けの選手の、別府文幸選手がいると。で、もうこの選手はもう2回優勝しててですね、全日本で。で、まあ、ツール、ドフランスも経験して、ちなみにですね、そうそう、現在、行われているブエルタ・エスパニア、全部のグランツールとですね、モニュメントって言ってですね、ワンデーレースの、まあ、格のある、ヨーロッパのワンデーレースがあるんですけども、そのモニュメント、すべてをですね、完走していると。まあ、日本人最強のうちの一人っていうやつですよね。こんな選手がですね、参加していると。ちなみにですね、この前の年の優勝者の、荒城選手はツール出場が決まってたので、この日は欠場というところでですね、まず、この全日本選手権はですね、2日前に個人タイムトライアルっていうのがあるんですよ。これはですね、ロードレースの、まあ、一部門ではあるんですけども、全員で走るんじゃなくて、一人ずつがですね、順番に、まあ、3分おきとかにですね、同じコースを走ると。要するに、駆け引きとかなしに完全に個人の力で勝敗が決まる形式なんですけども、これがですね、別府文幸選手が優勝したんですけども、30秒差の2位ですね、意外に復調を見せた、佐野純也選手が入ったと。ただですね、この30秒差といっても、ちょっと別府文幸選手はですね、次のロードレースを、睨んでですね、ちょっと力を貯めたんじゃないかっていうようなぐらいですね、ちょっとこのメンバーの中ではズバ抜けた力を持ってるわけですよ。で、その他の優勝候補と言いますとですね、ブリヂストンアンカーの清水宮隆、選手って、せっかくずっと言ってたんですけども、選手って言うとですね、ちょっとの、間延びするんで、全部ですね、なんていうんですか、故障なしって言いますね。じゃあ、その他の優勝候補は、ブリヂストンアンカーの清水宮隆ですね。この選手はですね、パリコレーズっていうですね、フランスのレースで、まあ、優勝したぐらいの、実績を持つ選手でですね、もともと、フィジカル最強説っていうのがありながら、全日本優勝経験がない清水宮隆選手。ちなみに、この選手が優勝候補として考えられる理由がですね、別府文幸はですね、この力では最強なんですけども、一人で参加してるんですよ。要するにチームメイトがいないのはなぜかというと、これアメリカのチームなんで、別府が所属するトレックは、まあ、ヨーロッパ戦線で、みんなやってるんで、しかも日本人はそこに一人しかいないんで、要するに他のチームはですね、自分のたちのチームで、やるんで、別府は本当に単独で優勝しなきゃいけないというところで行くとですね、清水宮隆はですね、強力なアシストを何人も揃えてるんで、これは優勝候補じゃないかと。ちなみにこの清水はですね、この、全日本にかけて、長い時間をかけてですね、なんとですね、驚きの体脂肪率 3% まで下げてきたと。眠れない夜はですね、強い酒でしのぎながら完璧な体を手に入れたらしいんですけども、ちなみにですね、2011年は3位、2012年は3位、2013年は2位と、かなりですね、優勝に近いんだけど勝てないと、もう本当にですね、ここにかけてきてるわけですよ。 今回のですね、全日本選手権は、岩手の、八幡平のですね、一周 15.8 キロを16周するんですけども、それで 252.8 キロ。ここでですね、客室っていうのが問題になってくるんですよ。この、周回コース、ゴール前はですね、上りなんですよ。5から 6% の上りなのかな ?3.5 キロで5から 6% の上り。すごい緩やかな上りなんですけども、これはですね、最後のみんな全力で漕ぐとなるとですね、ここでですね、客室の問題が出てくるんですよ。で、まず言いますと、客室っていうのはですね、大雑把に言いますとですね、クライマー、スプリンター、ルーラー、タイムトライアルスペシャリスト、オールラウンダー、パンチャー、クラシックスペシャリスト。まあ、こんな感じでですね、選手は特徴によって分けられるんですけども、清水選手はですね、まあ、基本オールラウンダー。まあ何でもできるんですけども、ズバ抜けたスプリント力、スプリント力っていうのは短距離をですね、ものすごいスピードで走る、ことを、選手のことを言うんですけども、そこまでのスプリント力はないと。比較的何でもこなすけど、スプリント力はないからですね、ゴール手前の 3.5 キロの上りで、自分一人でですね、アタックを仕掛けて、独走勝利を狙おうっていう作戦だったんです。だからもうこの似たような上りのところでですね、永遠練習してきたと。ちなみにですね、優勝候補の別府文幸は、ウィキを見たところによるとですね、ルーラー、オールラウンダー、スプリンターって全部じゃねえかっていう感じなんですけども、要するにまあ日本レベルで行くともう、比較的というか、もうすべてのジャンルで最強ですね。で、佐野純也はですね、ちょっと特に記述はなかったんですけども、今までアシストに徹してるような選手だった。特にスプリント力はそれほどないっていうところから聞くと、まあルーラーですね。ルーラーっていうのはアシストなんかが得意で、まあタイムトライアルも得意だったりするんですけども、基本、一人で延々、速いスピードで漕ぐのが得意という選手に分類されるのかなと思うところでですね、まあどうなるのか。当日、天候の変化でですね、まあ雨降ってるっていうことで、距離は2周短縮してですね、221.2 キロになると。要するに16周がですね、14周になるわけですね。で、勝つためにキャリアで最高の体に仕上げてきた清水と逆に、佐野には気負いはがなかったと。要するに休養明けだし、本命視されてないし、ナスブラゼンのチームメイトもそれほどの力がないと。で、国内のツアーの J プロツアーでもまだ、チームとしても一緒も上げられてないというところでですね、まあ、エアスポットみたいなもんだったわけです。で、もう一つの勢力にですね、ニッポっていうのがあるんですけども、これは道路作ってる会社がニッポなんですけども、そこのチームでですね、かつてに全日本チャンピオンのベテラン宮沢、この宮沢選手っていうのは実は現役中にですね、病気のお母さんに、肝臓だっけな、内臓を提供したっていうものすごい経歴を持つ選手なんですけども、この選手はですね、スプリンターとして有名だったんですけども、この宮沢選手とですね、後にですね、今年のジロデイタリア、グランツールのジロデイタリアで完走したですね、日本人で、5人目に完走した選手に、後々なる山本元気っていうのとですね、あと秋丸っていう若手2人が、を擁してるですね、日歩っていうチームですね。この、前のですね、全日本の、タイムトライアルでですね、山本元気は3位に入りまして、宮沢のアシストをしつつ、動き方を学べと、監督から言われて、このロードレースに、臨むことになります。もう一つ、有力チーム、宇都宮ブリッツェンですね。ここにいるですね、鈴木真理、増田成幸っていう選手がいるんですけども、鈴木真理っていうのは競技歴20年のベテランで、全日本も1回勝ってて、アジア戦もですね、2回優勝してる、まあ、ものすごい経歴のスプリンターなんですけども、以前のチームでですね、一緒だった、自分よりも若い増田成幸をエースに、仕立ててですね、まあ、今回は勝たせようと。増田成幸はですね、クライマーの素質があるんですけども、2012年の2位の実力者なんですね。だけどもう30歳、迎えたと。全日本タイトルを取れるレベルでいられる時間も少ないから、鈴木真理はですね、増田に勝たせてやるには、もう、残りの時間は少ないと考えてて、まあ、今回、増田のために頑張ろうと意気込んでいると。こんな感じでですね、一つ一つのですね、チームや、人々の選手のですね、どういった考えでこのレースに臨んでいるかとかですね、こういう感じでですね、もう事細かにですね、描かれていくんですよ。もう、 本当にね、ロードレースに入っていけるんですよね、すごい。実際のですね、J スポーツっていう、まあ、ケーブルテレビのですね、有料チャンネルで、私はよくロードレースを見るんですけども、ネット配信もやってて、オンデマンドでも見れるんですけども、ロードレースって何が面白いっていうとですね、解説が面白いんですよね。ほとんどですね、駆け引きはあるんですけども、基本バスケットとかみたいにですね、目が離せないぐらい展開が早いわけじゃなくてですね、何も起こらないときは本当30分ぐらい何も起こらないんですよ。そうなるとですね、解説の人たちのですね、その選手の裏話とか、まあ、自転車あるある話とかが面白いんですけども、そんな感じでですね、この物事が進行していくのと同時に、その選手がどういう経歴を持ってて今どう思ってるのかっていうのが、こう事細かに描かれていくっていうところが、まあこの本の面白さだなと思ったんですけども、まあレースはスタートします。1周目、井上、さっき言ったですねブリヂストンアンカー、清水宮隆のですね、体脂肪率 3% 男ですよ。このチームの、キャプテンですね。ブリヂストンのキャプテンの井上。これがですね、逃げを形成すると。一方ですね、集団に残った清水は、その逃げにですね、有力な選手がいないことを確認して、集団に蓋をするんです。その時にですね、佐野純也もですね、逃げにですね、自分のチームメイトが乗ってないことに、気づいてですね、しかもですね、逃げの中に有力な選手が揃っているって、思ったんで、逃げることを決意と。そしてですね、まあ、あまり、他の有力チームから、マークされてない佐野なんですけど、唯一ですね、佐野が危ねえぞと思ってた選手がいまして、それがさっき言ったですね、ジロデイタリアを後に完走することになる、日本の山本元気です。これはですね、山本元気はですね、佐野危ねえぞと思って、佐野の後ろにぴったりついてたらしいんですよ、最初から。で、佐野が動いたんで、山本も一緒に、ついてって逃げに乗ることになると。で、清水は、佐野は、逃げても潰さない。要するに、佐野が逃げてもそれほど脅威はないということをですね、事前ミーティングでもう確認済みだったらしいんですよね。だから、佐野にそこまでの力はないと。それにですね、逃げにチームメイトの井上が乗ったんで、最悪ですね、まあ、逃げの中から井上が勝てばいいわけです。だからですね、清水は集団をコントロールして、有力な選手がこれ以上逃げに乗らないかの目を光らせていれば良いというところで、集団に残りました、清水は。こっからですね、まあ、要するにこの本の、タイトルのエスケープと、逃げが決まったというところですね。なかなか逃げが最初決まるまでも結構大変だったりするんですよ。まあ、J スポーツ見てるとですね、大抵の場合本当にレース長くてですね、4、5時間かかるんで、レースの3分の2ぐらいからスタートすることが多いんですけど、中継が。たまにですね、まあ、ツールドフランスのクイーンステージって言って、一番メインの山を登るような、レースになるとですね、スタートから始まるんですけども、中継が。そうなるとですね、本当に逃げては捕まり、逃げては捕まりの繰り返しでですね、最初の数十分間はね、なかなか逃げが決まんなかったりするんですけども、比較的この時は1周目からですね逃げが決まったみたいなんで、結構すんなり決まったと。で、雨が降ってきましたね。この時にですね、11名の逃げの集団が形成されました。その中にですね、宇都宮ブリッツェンのですね、阿部隆こと阿部隆之っていう選手が いまして、彼は逃げのスペシャリストっていうことなんですね。山本はそれを見てですね、心強いと思ったと。雨が視界で悪いのはですね、しかも逃げが有利と。要するに、こう、ちょっと距離がつかみづらいと、集団から、逃げのですね、集団のですね、追っかける、選手たちからするとですね、やっぱり目視した方がですね、追いやすいんですけども、雨で視界が悪いのは逃げが有利と。で、逃げ集団はですね、逃げることで意思統一されているのでね、くるくる回るんです。これがですね、なかなかうまくいかない時もありまして、逃げる選手たちもいろんな思惑があるんですけども、一人周りに、参加しないだけで、ちょっと、このぐるぐるがですね、滞ったりするんです。そうすると一気にスピードが落ちるんですけども、誰しもはですね、この逃げ集団をちゃんと逃げとして確立させようって思うとですね、本当にくるくるよく回ってですね、序盤、メイン集団っていうのはそこまで必死に追わないですよ。ある程度の、逃げとの距離を、わざと作ったりすることもあるんですけど、なんでかっていうと、逃げ集団を確立した方がですね、新たな逃げる 逃げをする、メイン集団から逃げを打つ選手を牽制することができるんですよ。あのメイン 集団とですね、逃げ集団の距離が開けば開くほど、あのブリッジって言うんですけども、あのそこをですね、例えば単独もしくは、わずかなアシストを連れてですね、集団から飛び出して、逃げ集団に追いつこうとするのが大変になってくるわけですよ。なんで、結構実力、優勝候補を抱えているチームがですね、集団をコントロールしたりするんですけども、メイン集団の前の方に陣取ってですね、わざと、逃げとのタイム差をある程度コントロールすることがあるんですけども、その中でですね、あの逃げ集団もよくくるくる回ってるんで、逃げ集団はどうやらこれは逃げは確定したんじゃないかと。でもですね、その中でもですね、あの選手はいろんな思惑があるんで、あの井上はですね、逃げながらも足を溜める回り方をしてたと、要するにですね、まあ、もし逃げのメンツで勝負するんなら、自分で勝負するしかないと、まあ、一応本来の目的は、後方のメイン集団にいる清水宮高で勝つことなんですけども、しかもですね、あの本来の予定だと、内間航平っていう、まあ、かなり強い選手なんですけども、この選手が逃げに乗る予定だったんですけども、あのこの日ですね、調子がちょっと悪い選手がですね、あの井上と一緒にあの逃げに乗っちゃったんで、まあこれ逃げで勝負する場合は自分で行くしかない、要するにくるくる回りはするんですけども、自分が先頭になった時にですね、うまい具合にですね足を抜くらしいんですよ。こういうテクニックがあるらしくてですね、まあそんな感じで逃げ集団は進んでいくと、でですね、まあこのまま進んで6周目の上り区間でですね、別府、土井、清水を含む小集団が、メイン集団から、飛び出したと。さらにその集団にまた大集団から分離した小集団が合流して、大きなですね、追走集団が形成されると。要するに現状ですね、逃げ集団、佐野とか山本とか井上がいる逃げ集団とですね、それを追う別府、土井、清水、優勝候補を含む、集団。これが追走集団になったと。で、さらにその後ろに、また、まあ、メイン集団と申しますか、一番人数が多いメイン集団がいると。その中にですね、鈴木真理が残ってったわけです。要するに、ブリッツェンがですね、残っちゃったんですよ。鈴木真理は、自分が勝たせたい増田なりがですね、こっちの集団に残っちゃったことが、こう、まずいなと。追走集団に送らないともう勝ちはなくなっちゃうんで、鈴木真理はですね、自分の足を使って、増田とですね、チームメイトの鈴木譲をですね、追走集団に送り込むと。これはこれですね、結構大変なんですよ。集団と集団の間が空いちゃうと、この間にブリッジをかけるっていうのは実はなかなか難しくてですね、まあ、アシストは完全に風を受けなきゃいけないし、こういう状況になった時っていうのは、分裂した前のグループっていうのは相当スピードが上がってるんで、要はスピードが上がってるから分裂したわけなんで、これをですね、引き上げるっていうのはなかなかアシストとしては大変な作業なんですけども、ちなみにですね、なかなかですね、追走集団と逃げ集団の差が縮まらないんですよ。スピードを上げたはずのですね、追走集団なんですけども、なんで上がらん、このですね、距離が縮まらないのかっていうとですね、通常、上りは、スピードを抑えてですね、下りでスピードを上げるらしいんですね。同じスピードで走るんだったら、交代する人数の多い追走集団の方が有利なはずなのに、距離が縮まらないのはですね、上りでですね、強い選手がスピードを上げる。ですけども、他の、その集団の、それほど実力がない選手がついていけないと。で、要するに下り、長い下りがあるんですけども、ここもですね、やっぱり、大人数で下った方がですね、有利なんですけども、ここで分裂しちゃうと。有力選手が上りでちぎっちゃって他の選手を。で、下りでスピードは上がらないと。要するに実力差がですね、有力選手とその他の選手で離れすぎててですね、実力がない選手にとっては本当にきついレース展開と。で、8周目ですでにですね、33名がリタイアしたと。で、天候大集団の、方がですね、雨のスリップに気をつけなければならないし、運動強度が上がらないのでですね、寒さに参っちゃう選手も出てくると。いうところでなかなか差がですね、縮まらずに、9周目、 追走集団と逃げグループの差は2分と、でだんだんですね日が照ってきました。佐野とですね逃げ集団の佐野と山本はですね寒さに強いらしいんですよ。山本はですね自分の調子が良いと思ったと。周りにですね苦しそうな選手も増えてきて、特にですね阿部隆はですね上りで苦しそうだと。でもレース中盤なんでまだ、演技かもしれない。これはですね三味線を弾くって言うんですけども、わざとですね苦しいふりをしてですね例えば先頭交代に加わらないとかで実は、後ろで月一って言うんですけども後ろのですね集団の後ろについて先頭交代に加わらないと。でも最後にちょっと出て、実は力あったじゃんみたいなことをですね三味線を弾くって言うんですけどもわざと苦しいふりをする、まあその可能性もあるなと山本は考えていると。阿部隆はですね後ろにいるエースの増田のために逃げてるんですけども、逃げの速度を下げるために苦しいふりをしてるかもしれない。だからですねまあ怪しいなと。それに引き換え佐野と井上は調子が良さそうだと。山本はですね後ろの宮沢がエースだから、まあそういうふうに考えてるわけですよ。なんですけどだからまあ気楽であったと。でも実はですね宮沢はですねこの時すでにリタイアしてたということなんですね。なんでこういうことがですねわからないのかと言いますとですね無線がないんですよ。現在のですね全日本選手権がどうなってるのかちょっとわかんないんですけども、ヨーロッパの主要なレースだとですね基本的に、みんな、チームで使う無線をつけてるんです。一時期ですね無線禁止になった時があったんですけどあまりにですね無線をいじってる間とかに集団落車が起こることが多かったんで一時使わなくなった時もあったんですけども今は使ってるんですけども、無線を使えばですねリアルタイムで今何が起こっているのかが、監督から伝えてもらえるんですよ。例えば逃げとの差とかですね逃げに誰が乗っていることとかっていうのはですね監督がですね自分が運転するチームカーにですねテレビをつけてですねテレビ中継を見ながら、分かるし、あと運営からの無線も月打ち入るんですね。情報にことは書かないというところでですねただですねこの年限定なのかちょっとわからないんですけども、全日本選手権では無線が使えないと。で入ってくるどうやって情報を入手するかっていうとコース脇に立っているスタッフが知らせるかもしくはですね運営側が、やってるですねバイクがですねボードに、タイム差を書いてこう見せてくれるんで、それを見るしかわからないと。まあこういう情報の伝わらない、もどかしさみたいなのがこのレースにもですね、味噌になってくるというところでですね、まあ10周目、差は3分、ちょっと広がりましたね。この時に清水はですね、追走集団の清水はちょっと不安に駆られてき始めたぞと、このまま逃げられてしまうんじゃないかと。鈴木真理はですね、さっき増田たちをですね、追走集団に引っ張り上げるのに、力を使っちゃってですね、最後の勝負までは持たないなと。本当にですね、ここでですね、自分の使った力を、残った力をですね、増田を逃げに追いつかせるのに使おうと思ってですね、集団前方の方に、移動を始めたんですけども、なんとですね、タイミングが遅かったんです。真理のですね、鈴木真理の目の前の選手がやたらともがいていると。なんだと思ったらですね、見る見るうちにですね、この切れ目ができて、どんどんそれが開いていくと。これがね、恐ろしい、例の中切れですね。もう別れた前の集団に追いつけるだけの体力は残ってなかったと。で、まあ、鈴木真理のレースはここで終わったというところでですね、10周目の、まあ、途中なんですけども、この、鈴木真理と同じ、宇都宮ブリッツェンの増田、エースの増田なんですけども、キャノンデールプロサイクリングチームっていうところですね、この世界の、レベルの格で一番上のですね、プロチームで走った経験も持ってるんですよ。なんですけども、佐野と同じようにですね、体調を崩しまして、まあ、こっちに戻ってきたっていう経緯があったんですけども、まあ、そのですね、キャノンデールプロサイクリングチームでこううまくいかなかったのがですね、29歳で引退も考えたんですけども、まあ、結果的に古巣の宇都宮ブリッツェンに戻ったとっていう経緯がありますね。この時ですね、ブリヂストンアンカーの初山っていう選手がですね、ブリッツェンにも牽引役のメンバーを出せないかっていうふうに言ってくるんですよ。ただですね、増田は断ると。 要するに自分のアシストはですね、この追走集団の中ではですね、ちなみにですね、さっき、鈴木真理は、中切れで後ろに下がっちゃったんですけども、増田はどうやらですね、逃げ集団に、残れたみたいです。追走集団に残れたみたいで、増田はですね、ブリヂストンアンカーの初山からですね、アシストをこう先頭交代に出してよっていうふうに言うんですけども、鈴木譲るっていうですね、アシストしかもう残ってないんですよ。しかもですね、逃げには安倍隆が乗ってるんで、自分のチームは別に安倍隆が勝てばいいんだけど、みたいな感じでですね、先頭交代は断ったと。でもですね、実はこの時ですね、先頭集団で、安倍隆がですね、苦しんでいることを増田は知らないのであったと。要するにもう本当にですね、前と後ろでですね、どうなってんのか全然わかんないんですよね。だからですね、増田は実はこの時にアシストをですね、使ってでも追ってけばよかったかもしれないことになってくるっていう話なんですけども、ちなみにですね、この声をかけた初山、選手。これはですね、実は、今年の全日本選手権ロードレースで優勝してます。で、11周目、ゴール地点、11周目の、ゴール地点付近っていうことですね。ここでの先頭集団と追走集団は3分前後の差、全然縮まってないんですよね。その後、11周目の下りで、別府が加速と。別府、清水、土井、増田、鈴木譲る、畑中、追走集団は20名ほどに絞られると。強力な選手に絞られたことで逃げとのタイム差が縮まって、一気に1分差まで縮まります。井上はですね、逃げ集団にいる清水宮隆のがエースのチームの、ブリヂストン井上はですね、最後の仕上げとして、逃げ集団を一緒に逃げに乗っていた伊丹と破壊しようと考えると。どうやって破壊するかというとですね、アタックを仕掛けるんですよ。アタックを、このですね、順調に先頭交代してる、先頭集団なんですけども、一人がアタックしたらですね、それを追わなきゃいけないんで、そこで、先頭集団バラバラになる。バラバラになるっていうことはですね、ぐるぐる回転がなくなることなんで、相対的にですね、速度が落ちるし、逃げ集団が崩壊するんですよ。だから、もう逃げとの差がですね、追走集団清水たちが1分差に迫ってるんで、ここで仕上げだという感じでですね、ドアタックを仕掛けようかなって考え出していったと。12周目のスタート地点、山本はですね、監督から行けと言われたと。この時にですね、初めて宮沢がリタイアしてたことを知ったと。要するにですね、チームオーダー的に自分が勝たなければいけないっていうことが分かったんですね。で、しかもですね、後ろとの差もみるみる縮まっていて、このままではまずいと。逃げ切れないんだったら自分がもうどっかでアタックしなきゃいけないっていうふうに山本も考え出してたと。ちなみにですね、選手はですね、レースの消費量4000キロカロリーを必要とするんですよ。で、基礎代謝で使われる量と足して1日6000キロカロリーをですね、摂取しなきゃいけないんですけども、これはですね、一般成人男性の3倍ですね。だからですね、とにかく補給しなきゃいけないんですよ。で、このレースはですね、補給所っていうのは設けられてたらしくてですね、清水はですね、この時補給をしに足を緩めると。その時にですね、別府が加速したと。いうところでどうなるのかというところでですね、残りが2、3周ぐらいになるんですけども、逃げに乗っている、佐野純也、山本元気、井上、安部隆、ここら辺がですね、逃げで勝つとしたらここら辺になってくるんですけども、一方後ろの、追走集団がですね、今別府が加速したことでちょっとまたバラバラになりかけると。清水はですね、もう一年このために頑張ってきたと。しかもですね、皆には言ってなかったらしいんですけども、このレースで引退することを清水は決めていたと。井上もそのことを気づいていったと。だから体脂肪も 3% まで切り詰めて、もう競技人生最高の体に仕上げてきた清水と最強の別府と、土井選手もいるぞと。いうところでですね、果たしてこの逃げはですね、最後まで、逃げから勝ちが出るのか、追いつけるのかっていうところでですね、前半は、終わろうと思うんですけども、エスケープ、 自転車ロードレースがですね、あまり詳しくなくてもですね、逐一ですね、説明してくれるんで、この本は親切に。本当に面白いんで、もし興味を持った方は、読んでから後編を聞いてくださいということでですね、まあ、前編は、ここら辺までにしたいかなと思います。ということで、ありがとうございました。